皆さんおはようございます。パウロの伝道旅行、また彼の教え、また人柄など、パウロという人はですね、世界史の教科書に載っているぐらいの人物ですから、宗教には関係なく非常に世界の歴史に影響を持った人ですけれども彼のことについて今年は1年をかけてお話をしております。今日はパウロがエフェソという町に行きましたときに起こりました一つの出来事を取り上げてお話をしたいと思います。エフェソの魔術師というちょっと変なタイトルですけれども聖書をお読みしたいと思いますが、お持ちの方はどうぞ開いてください。使徒言行録、新約聖書の使徒言行録19章の11節から20節であります。ちょっと字が小さいですけれども、こちらにも写しておりますので、ご覧いただいても結構です。使徒言行録19章11節から20節をお読みいたします。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病人は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取りつかれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ、傷つけられて、その家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。以上です。エフェソという町はですね、今は廃墟になっておりますが、トルコですね、今のトルコという国の東の端にあります。エーゲ海に位置しておりますが、この当時は貿易で栄えた町でありました。この時代船はですね、あまり長い距離を進めませんので、こう港から港へ風を待ちながら進んでいったわけですけれども、エフェソという町もそのうちの一つでありまして、多くの船が出入りをしていたようであります。でもう一つこの町にはですね、一つ有名なものがあったんですね。アルテミスという女神がいたんです。女神というか像があったわけですね、アルテミス。でこのアルテミスという女神は非常に、今で言えば人気があったというか、こう霊験新たかというかですね、日本で言えば奈良の大仏だったり鎌倉の大仏だったりするような、厳島神社だったりするようなですね、厳島神社は近いかもしれませんね。 あれは女の神様ですよね、厳島神社はね。でこのアルテミスっていう女神の大きい像があって、そこの神殿があってですね、そこを中心にしてその周りにたくさんですね、この 祈祷師というかね、魔術師というのがいたみたいなんですね。結局このアルテミス神のところにいろいろ、まあ、お願いに来るというか、参拝に来る客を狙ってですね、彼らを捕まえていろいろこの魔術や祈祷やですね、まあ、お祓いやそういうことをやる連中がたくさんいたようなんです。で、まあ、それをまた、めがけてたくさん人も来ていたようなんですね。で、まあ、貿易で栄えた町でもあるし、そういうこのアルテミス神の元の、まあ、門前町というか、それを目当てに来たり、また火事祈祷を目当てに来る、そういう、まあ、観光客のたくさん来るような町だったようです。で、パウロはこのエフェソに2回目の宣教旅行の途中で立ち寄っております。そして今日読んだところは3回目の宣教旅行の時に起こった話なんですけれども、でパウロという人は非常にこう困難をというかね、大変だなと思うとそれに立ち向かっていくタイプの人ですから、そのアルテミス神があってですね、そこにたくさんの祈祷師や魔術師がいて、そういうような町ですから、彼はですねこのガゼン宣教のファイトを燃やしてここに2年3ヶ月いたと書いてあります。前にもアテネのとかですね、コリントとかそういうお話をしましたけれども、やはり同じように偶像があったりね、そういうこう、まあ、変な宗教がはびこっているような町に行くと、まあ、パウロはがぜんこの宣教に力を込めたようですね。で、またこのエフェソではパウロは宣教、まあ、いろんな、まあ、時を捉えてイエス・キリストのことを多くの人に伝えたと同時にですね、まあ、今お読みしたように、この奇跡を行ったというんですね、目覚ましい、まあ、パウロがしたというよりも神様がパウロを用いて病気の人を治したり、あるいはその悪霊に取り憑かれている人をの悪霊を追い出すというようなことをしていたようですね。この悪霊に取り憑かれていた人の話というのは福音書にも出てまいりますし、ここにも出てくるんですけれども、まあ、今はそのこの人は悪霊に取り憑かれてるなという人も私たちは見かけることはありませんが、この時代には、まあ、結局なんか訳のわからない変な人はみんなこの悪霊に取り憑かれていたというふうに言ったんだと思うんですね。で、まあ、日本でもついこの間まではそんな同じようなことを言ってたわけですけれども、でパウロはその結局この町にはいろんな祈祷師とかですね、まあ、火事祈祷ですよね、それからこのなんか悪霊追い出しみたいなことを看板を掲げてやってる人がたくさんいたので、そういういかがわしい連中に対抗して、まことの神イエス・キリストの名によって病気を治したり、また悪霊を追い出したりしていたんですね。まあ、こっちは偽物ですから治ったように見えて実は治ってないわけですし、悪霊に追い出すこともできないわけですけれども、でもパウロはその自分が伝えている神は誠の神なんだと、本当に力のある神なんだということを立証するためにそういうことをしていたと思われます。ところがそのパウロがですね、イエスの名によって病気を治したり悪霊を追い出したりするのを見ていた人がいたんですね。そういう他の祈祷師たちですね、他の祈祷師たちにとってはこれはなかなか魅力的な話なわけですね。すごいなと、イエスの名を唱えたら本当に病気が治ると、まあ、自分たち本当に治してないわけですから本当に病気が治るし本当に悪霊が出ていくし、これはおいしい話だと、ぜひ自分たちもやってみようということで、やってみた人がいたわけです、ね、やってみたのはなんとユダヤの祭司長スケワというものの7人の息子だったと書いてあるんです。これも面白い話ですね、ユダヤの祭司長ですから、ユダヤ人の祭司長というのはですね、この神殿に使える一番重要なポストですね。その息子たちがエフェソで、まあ、 巡り歩くユダヤ人の祈祷室ですから、まあ、あちこちを巡り歩いて家事祈祷してたわけです。で、まあ、自分たちの同族であるパウロがこのイエスの名によって病気を治したり悪霊を追い出したりしてる、自分たちもやってみようというんで、試みに試しに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるって言ったんですね。その悪霊に疲れてる人、病気にして、うまくいくと思ったんでしょう。ところがですね、これを聞いた悪霊が言い返した。なんかちょっと漫画チックな話ですけどね、本当まあ今日は漫画チックに聞いてもらったらいいと思うんですけど、リアルにどういう状況だったか私も説明できませんから、聖書に書いてあることしか言えないんですけど、悪霊が言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている。悪霊はイエスのことはよく知っているし、パウロのこともよく知っている。これはですね、仲間がみんなやられてるわけです。このイエスの名に追い出されてる。だからこう悪霊仲間でですね、イエスとかパウロに気をつけろという、そういう、こう情報がね、行き渡っていたんだと思うんです。だからイエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っていると。だが一体お前たちは何者だと。面白いですね。そしてこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけてひどい目に遭わせた。で、彼らは裸にされ、傷つけられ、その家から逃げ出したんですね。面白い話ですね。で、ところがですね、このことがエフェソ中で話題になったんですね。まあ、パウロが、病気の人を治したり悪霊を追い出していた、しかもですね、なんかこのパウロの身につけていたものを当てただけで治ったっていうんですから、これも大変なことですけれども、でもそれよりも話題になったのは、そのパウロの伝えていたイエスの名を語った、それを使った他の祈祷師が悪霊にやられたということが話題になったんです。その祈祷師仲間でね、おそらく、まあ、他のエフェソの人たちの中でもこれ大変な話題になってですね、いや本当にこのパウロが伝えているイエスというのは素晴らしい、本当の神様だ。で、そのことで多くの人がですね、パウロのもとにやってまいりまして、そして、自分たちもこのイエスを信じたい。で、特にですね、この祈祷師たちは、ここにも書いてありますけれども、信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。彼らの行っていた悪行というのは、いかにも病気を治したり悪霊を追い出したりしているようなふりをして、単に詐欺を働いてたわけですよね。で、それを告白したわけです。そして、なんとですね、魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたって。この魔術を行っていた人たちが魔術の本を持ってたんですね。ですけれども、この魔術の本が、を持っているとですね、悪いことが起こるんじゃないかと彼らは恐れたわけです。だからもう心からこのイエスを信じて、またこのイエスを恐れたんですね。それで彼らはその本を持ってきてパウロの前で焼き捨てた。で、なんとその値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなった。ものすごいこの量の本ですね。逆に言えばどれだけ祈祷師が、魔術師がいたかということですよ。エフェソにはそういう魔術師がたくさんいて、この詐欺を、まあ、詐欺まがいのことをして、祈祷だとかいろいろ悪霊追い出しとかやってたんですね。だけどそういうことをいつもやっている人たちですから、逆にですね、この仲間の祈祷師が、悪霊に疲れた者に、やられたと、イエスの名を試しに使ってみてそれでやられたということで恐れたんですね。もうみんな寄ってたかってパウロのところにやってまいりまして、自分たちがやった悪行を告白して、そして持っていた本を全部焼き捨ててですね、そして イエスを信じていったわけです。なかなか面白い話ですね。で、まあ、今日はこのことからですね、霊について少しお話を説明をする必要があるかと思うんですけれども、聖書には霊について、もちろん書いてありますけれども、聖書に書いてある霊というのはですね、この3種類ですね。3種類、一つは今日ここに出てきた悪霊ですね。悪霊で、聖書は確かに悪霊というものが存在すると言っています。で、悪霊というのは悪魔とかサタンとか言われている悪の親玉みたいなのがいて、それの手下でですね、で人々に対してさまざまな方法でこの苦しめている。で、この聖書の時代にはこの悪霊というのはいろんな人に取り付いてですね、病気にしたり苦しめたりしていたようですね。でも少なくとも今私たちが暮らしているこの国においてはですね、聖書にあるようなそういう形で悪霊が働いているとは、ないとは言えないかもしれませんけども、ほとんどそういうのは見かけないですね。でも別な方法で働いています。別な方法では働いています。その時その TPO を考えているんですね。その悪霊というのはどうやって人を惑わしたり苦しめたり神から引き離そうかと思ってやってるわけですから、でも確かにその存在しています。それからもう一つは人間の霊ですね。人間は神から賜った霊によって生かされています。私たち一人一人は実はこの体を持っておりますけれども、この体というのは死んだら終わりですね。でも霊は存在するんですね。霊は存在します。また霊がこの体を動かしている、動かせて変な言い方ですけれども、私たちのこう自己というかですね、自我というか、自分の意識というか、そういうものはまさにこの霊から生まれてきています。そしてもう一つは神の霊ですね。聖霊とも呼ばれておりますけれども、聖書には三位一体の神が掲示されています。父、子、聖霊ですね。で、その三位一体なる神、父、子、聖霊なる神の、その聖霊なる神は、神の霊とかイエス・キリストの霊とかいろんな呼び方をされておりますけれども、これはイエス・キリストを信じる者のうちに住まわれると書いてあります。後でこの話をしますけれども、いずれにしてもこの世界にあって、この今まさにこの世には悪霊と人間の霊と精霊が存在しています。これは確かに存在しています。でも霊ですからね、見えません。目には見えないです。目には見えないし、確認することもこう客観的にというか物理的に確認することはできません。一方でですね、霊についての間違った考えがあります。特に日本はですね、日本だけじゃないんですけどね、日本人が陥っている霊についての間違った考えというのは、これ死者の霊ですね、死者の霊で、死者の霊というものがこの世に存在している。で、これが行ったり来たりするというんですね。これがその日本人の霊についての考え方の一番大きな間違いですね。今からお盆ですけどね、8月、皆さんお盆には扉を必ず開けておかなきゃいけないって知ってますか？先祖の霊が帰ってくるから開けとかなきゃいけないんです。それも知らないんですか？でも馬鹿げてますよね。霊ですからね、扉なんて開ける必要ない。だけどそういう習慣があるんですよね。行ったり来たりするわけです。こう霊があの世とこの世をね、ということはあの世にもちゃんと暦があって、そろそろお盆だからみんな行こうかみたいなもので、そういうことみたいですけど、まだその辺可愛いですけどね。問題はやはりこう不幸な死に方をした人の霊が化けて出ると、 悟ったり呪ったりする、ね、これが非常に問題ですね。でまさにエフェソで祈祷師とか魔術師がですね、悪霊だとかなんとか言って人々を惑わして、詐欺を行っていたのと同じことがですね日本で行われます。これは死者の霊が、人を呪ったりたたったり苦しめたりするんだよって言ってですね、あんたの苦しみは死者の霊なんだと、先祖のたたりだと言って、火事祈祷を行って、何万円も何十万円も踏んだくってる。だエフェソの祈祷師と同じですよ。そういうことをやってる連中がいくらでもいるんですね。不幸な死に方をした人の霊が化けて出てきたりたたったり呪ったりするとしたらですね、広島なんか絶対住めません。考えてみてください、ね、一発の原子爆弾で何十万人という人が一瞬のうちに死んだ町ですよ。よくここに住んでるなっていうぐらいですよね。もしねその不幸な死に方をした人の霊が人に悪いことをするとしたらですね、住めないですよこんなところに。でも普段そんなこと考えないでしょ、ね、バーゲンだと言って街の真ん中歩いてるじゃないですかね、本通りでも皆さん、ね、でなんかあるとあなんかたたりだとかなんとか言って実に馬鹿げてるんですね。で聖書にはこの人間はもちろん霊的な存在だけれども、この死んだ後にその霊が行ったり来たりするとか化けて出るとか呪うとかですね、そんなことは一切書いてありません、心霊写真とかありますよね。だんだんこう夏になってくるとそういうテレビが増えるんですけどね、そもそも霊なんてものはですね写真に写りません。物理的なものじゃないですから、あとね、怪談話とかありますよね、なんか怖い話とかね、好きな人いますか怖い話ね、お化けが出たとかね、学校の怪談がどうとか、教会の怪談っていうのはないんですけど、あれもやっぱりそういう話をして怖がらせているだけなんですね。でお化けなんてこの世には絶対に存在しません。まあ、ちょっとでもそんなにいるんじゃないかなと思っている人が今日ここにいたらですね、今日その考えは全部ここに捨てて帰ってください。いいですか、ね、死者の霊もたたりも呪いもお化けも怪談も心霊写真も全部嘘です。全部嘘で、これはそういうことを言い広めることでただ怖がらせてるだけです。悪質な詐欺ですね、オレオレ詐欺みたいなものです。お化けがいるぞいるぞって言ってですね。それから霊ということについて、まあ、いろいろあるんですけどね、その輪廻転生輪廻転生ということも日本人は好きですね、こう生まれ変わるたびに霊がいろんなものにこう乗り移ってね、今はまあ我々たまたま人間に生まれついてるわけですけど、次はゴキブリかもしれないし、ホタルかもしれないし、なんかかもしれない。こんなことも全く嘘っぱちです。輪廻転生のですね、論理的な間違いはどこにあるかというと、こう必ずその魂はいろんな生き物をこう生まれ変わるたびに巡っていくっていうんですけど、じゃあですねスタートはどこからあるかっていうことなんですよね。必ず次生まれ変わるわけでしょ。じゃあスタートはどこにあるんですか。私は生まれたばかりの魂なんですか、それとも生まれ変わりなんですか。生まれ変わりだっていうことは全てのものは生まれ変わりなわけですからね。一番最初の誕生があるわけですよ、霊の、じゃないですか。誕生がなきゃ次行かないんですからね。もう誕生したことについては何も言わないですね。まあ、最後にね、これはまあ馬鹿げてますけど、霊が見えるとかね、会話ができるとか、最近よく霊感が強いなんて言いますけどね、これも実に愚かしいですね。そういう人がいたら私のところ連れてきてほしいですね。一括してやりたいですね。詐欺師めですね。本当に見えるとしたら病気ですから。 逆に、ね、本当に何か見える人は病院行った方がいいです。田原先生のところ行った方がいいです、ね。なんかああいうとこ行くとゾッとするとかなんとかって言うんですけど、クーラー効きすぎてるだけです、はい、実にバカげてますね。でもこういうこの、まあ、話がねこう興味本位というかね面白半分で、まあ、やってるうちはいいんですけども、本当にこう 時にね人間の人生の一番重要な部分でこういう話がですね人を苦しめるんですよね。だから私は腹が立つんですね。怪談話で盛り上がってるぐらいはいいですけどね。でも人間というのはやはり目に見えないものに対しては無力なので、本当にきちっとした考え方というかその基準を持っていないとですね、いざという時に、ビクビクしてしまうんですね。今日ははっきり皆さんに申し上げましたから、そういうことでちょっとでも怖がってる 人がいたら私と一緒に今日御嶽のお墓に行ってみましょう、ね、出ないことを私が証明してあげます、ね、教会の復活の庭で一晩一緒に過ごしましょう、ね、ちょっと賛美の声が聞こえるかもしれませんが、まあ、それは嘘ですけど、しかしパウロはこう言ってます、終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ信仰から脱落する者がいます。聖霊、まあ霊は次のように明確に告げ取られます。霊、このカッコでくくってある霊というのは聖霊のことですけれども、聖霊なる神は明確に告げ取られる。終わりの時、この世界の終わりの時代、まさに今この終わりの時ですね。惑わす霊と悪霊どもの教えに心を奪われ信仰から脱落する者がいると。だ気をつけなきゃいけないんですね。正しい信仰を持っていてもこの惑わす霊とか悪霊とかそういうものの教えに心を奪われてしまう場合だってある、そう警告しているんです。だから霊についての間違った教えや噂に決して振り回されてはいけません。実は一番恐ろしいのは悪霊でもお化けでも霊でもたたりでもないんですね。一番恐ろしいのは人間なんです。エフェソの魔術師たちはですね、この悪霊を使って商売をしてたんですね。いろいろ恐ろしい話や怖い話をして、商売をしてた。で、パウロが伝えていたイエスの名が効き目があると思うとこれを使いましてね、でも失敗したんですけども、で悪霊というのは本物の悪霊はですよ、神の霊と神の霊に守られた人を知ってたんですね。だから変築林の魔術師がイエスの名によってなんて言っても彼らが本物でないということは悪霊は見抜くわけですから、悪霊の方が分かってるんですから。逆に言えば神の霊と神の霊に守られていればですね、いかなるどんな霊であっても恐れる必要はないんです。恐ろしいのはその悪霊じゃないんです。むしろ悪霊を使って金儲けしている人間の方がよっぽど恐ろしいです。恐ろしいというか罪深いというかね、この方がよっぽど 悪霊ですよ、悪魔的ですよ、そう思いませんか。見えもしないものや聞こえもしないものを見えた聞こえたって言ってですね、先祖のたたりだなんとか言って何十枚も踏んだくってるようなんですよね。よっぽど悪質ですよ、ね、悪魔とかそういうものはですね、このもっと純粋なんです。で、悪魔の擁護してはいけないんですけど、人間の方が恐ろしいと思います私は、ね、人間の恐怖心を煽ったり弱みにつけ込んだりしてですね、霊だとか悪霊だとかそんなものを持ち出すような、そういう人間を神は決して許しておかれません。 人間にとって最も安心なことは何かというとですね、その変な霊、変な悪霊に対してこれをもちろん恐れないということですけれども、それ以上に実は私たちのうちにこの神の霊が住んでくださる。コリントの信徒への手紙の3章16節にパウロはこう言っています。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。イエス・キリストを信じる者は神の神殿である。神の霊が自分たちのうちに住んでいてくださる。もちろん目には見えませんけれども、神の霊、世界をお作りになって、そして私たちを愛して救ってくださる神の霊が私たちのうちに住んでくださる。いかなら悪霊も太刀打ちできません。そばに寄ることすらできない。神の霊が私たちのうちにこの罪深い私たちを住まいとしてくださるというんです。聖霊がいらっしゃる、この神の霊が私たちのうちにいらっしゃるということは、これ以上に安心なことはありません。ちょっとでも変な霊が怖いとか、そういうことについて恐れを持っている人がもしいるとするならば、あなたに必要なことは誠の救い主イエス・キリストを信じて神の霊に住んでいただくことです。神の霊が私たちのうちに住んでおられるという確信があれば、いかなるものも恐れる必要がなくなります。しかしまた一方で、神の霊が私たちのうちに住んでおられるということは、その聖霊を悲しませてはいけないということですね。これはパウロは別のところで言っています。聖霊を悲しませてはいけない。神の霊が私たちに住んでおられるんだから、私たちがこの神の霊を悲しませるようなことを行ったり言ったりしてはいけませんとも言っているんですね。何者も恐れず動じない姿勢がイエス・キリストによって本当に救われている証拠です。聖霊が住んでいらっしゃるということの証拠は、私たちが何者も恐れないということですね。カライバリしているわけじゃないです。どんなものだって何も恐れる必要ない。死を恐れる必要ない。病も貧しさも、そして悪霊も恐れる必要ない。聖霊が私たちに住んでおられるわけですから、これ以上に強力な助けは私たちのうちには与えられないですね。どうぞ皆さんの周りでなんか変な霊だとかたたりだとか呪いだとかですね、そんなことで、悩んでいる方がおられたら、御嶽の教会に行ってごらんなさい、ね、最強の祈祷師が、ね、私じゃないですよ、私のことじゃないですよ、最強の神があそこにはいるから、ね、何も恐れる必要はない、ね、この神が皆さんのどんな悩みも苦しみも取り除いてください。悪霊を追い出すとかそういうことじゃなくてですね、神の霊が私たちに住んでくださって、もうこれ以後何も恐れる必要がないですね。霊をその取ってもらう人はですね、取ってもらってまた霊がついて、取ってもらってついて、その繰り返してます。もちろんその実際にはないんですけどね。でも神の霊が住んでくださればもう永遠に何も恐れる必要がないですね。神の霊が住んでくださるということは、それほどに私たちにとっては力強いことです。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はパウロがエフェソで経験したエピソードの中からお話をいたしました。当時から霊を食い物にして人々を騙し、家事祈祷を行っていた者どもがたくさんいたようです。しかし誠の救い主イエス・キリストの名の前に彼らはひれ伏しました。神様、今まさにこの世の終わりの時代、惑わすれさまざまな霊の間違った教えがはびこって、多くの人がそのことで苦しんでおります。あるいはこの中にも そのことで苦しんでおられる方があるかもしれませんが、今日私たちははっきりと聖書の中から霊についての正しい知識を得ました。そして私たちが永遠にあらゆるものから守られる神の霊、聖霊が私たちのうちに住んでくださるということを知ることができて感謝をいたします。神の霊がおられるならば、何者もこれに打ち勝つことはできません。私たちは何も恐れる必要がありません。神様、どうか今本当に愚かしいこの霊の教えで人々を惑わし苦しめている者ども、本当にそれこそが悪魔でありサタンであります。どうぞ主が裁いてください。そしてそのようなことで苦しめられている人たちを主が解放してください。まことの神の愛と恵みによって人々が救われ、永遠の平安を主の霊とともにいただくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。